今日は詩編71編とヨハネの手紙第3です。詩編71編ヨハネの手紙第3です。それでは今昨日からギャザリングが神戸で会っていますけれども、キム・ヘシュルン先生、それからこの教会でも兄弟姉妹たちがそちらに今行っておられます。そしてギャザリングでお友達になった方々とまたそこで会ったりとかですね、その愛友情の輪が広がっていってると思います。またそこでたくさん その各国から先生方が来られて、祈りとダンスと賛美、感謝、それで本当にそこがリバイバルの突破口となっている、そのことを思います。それでは今日の礼拝のため、またキム・ヘシュルン先生、また兄弟姉妹方たちのため、ギャザリングのために祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。神戸のギャザリング、各国からたくさんの先生方が来ておられます。またキム・ヘシュルン先生もダニエル先生もそこにおられます。またここの教会の兄弟姉妹たちもそこに行っておられます。そこで本当にこのギャザリングでそこで出会った方々とまた大きな愛の結びつきがありますから、ありがとうございます。この日本のリバイバルの突破口としてそこが用いられていることを主よ、ありがとうございます。また今日の礼拝も主よ、あなたが導いてください。聖霊様により頼みます。救ってください、助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。詩編71編の1節から3節までお読みします。主よ、私はあなたに身を避けています。私が決して恥を見ないようにしてください。あなたの義によって私を救い出し、私を助け出してください。あなたの耳を私に傾け、私をお救いください。私の住まいの岩となり、強い砦となって私を救ってください。あなたこそ私の岩を、私の砦です。こういうふうにしてですね、もう主により頼む、そしてこの3節の中でですね、私を救い出し、私をお救いください、私を救ってくださいとですね、この救ってくださいということを3回も言ってるんですよね。私たちも祈りの中にこういうふうに救ってくださいと、そういう祈りをね、自分の祈りにしたいと思います。そして2節のところで、あなたの義によってっていうの、義っていう英語で言うと righteous っていうんですけども、その義っていうのがね、この詩編71編の中に8回5回出てくるんですね。だからそのイエス様の義が私の義ですというようにですね、この義っていうのがすごく大事な言葉。それで私たちが自分の義を立てるのではなくって、イエス様がこの正しい義というのをこう示してくださる、それに私たちが周波数を合わせていく、そしてイエス様の義が私の義ですというふうになるときに、この秩序が保たれてですね、いろんな問題も主にあって解決する、私の経験とか私の判断とかによって問題解決するのではなくって、イエス様のその御言葉に義に従っていくときに、イエス様によって問題が解決する、もうそれは本当に大きな違いですね。ですからこの後義っていうのが何回も出てきますけど、注意して皆さん見てください。4節、我が神を、私を悪者の手から助け出してください。不正をする者や残虐な者の手からも。神なる主よ、あなたは私の若い頃からの私の望み、私の信頼の的です。私は生まれた時からあなたに抱かれています。あなたは私を母の胎から取り上げた方、私はいつもあなたを賛美しています。 ここの私を母の胎から取り上げた方ってありますけれども、これは本当に聖書を読んでいくときに、この母が私を身ごもったとき、もうすでに、この救ってくださっていますとね、選ばれて、ものとして、主が取り扱ってくださっていますと、そういうのがあります。ですから私たちはこうそれが分からなかった、その母の胎にいるときからも選ばれたものであったということは分からなかったんですけれども、救われていろんな苦難、患難、困難があったときに、いろんな方法で、こう救われ助けられた、これは主ですと、それより告白するその時に、ああ私はもう母の胎にいる時からもう選ばれてたんだ、救われてたんだっていうことが後々分かって主に感謝するんですね。でもここのところでも、あなたは私を母の胎から取り上げた方、私はいつもあなたを賛美していますとありますね。これを私たちが握って、この、私はもう主か、もう母の胎にいる時から選んでくださっていたんだ、感謝します、賛美します。でこのようにすると私たちのこのアイデンティティがすごく肯定的になりますね。7節、私は多くの人にとっては奇跡と思われました、あなたが私の力強い酒どころだからです。私の口には一日中あなたの賛美とあなたの光栄が満ちています。この一日中っていうのもですね、なんか3回出てくるんですね。私の口には一日中っていうことは、もう目を開けている間、自分がもう意識して生活している間、その間中あなたの賛美とあなたの光栄が満ちています。これは私もですね、体験があるんですけども、私がまだ5人家族です、住んでいた時にイエス様をこう信じて、イエス様が一番、イエス様が一番っていうふうにしてですね、もうそれがもう喜びで口からあふれるんですね。そしてもうホワイトボードが台所に置いていたんですけど、もうそこにも知ってる御言葉をバババッと書いてですね、それがもう家族の目に入ったらいいなっていう、その思いでホワイトボードに御言葉を書いてしてたんですね、そしたらもう家族全部がですね、そのホワイトボードの御言葉を見たら、見たものからしっかり消していくんですよね。そして夫はそんなにイエス・キリストがいいかってね、言ってて、私がまた知恵のないものだから、イエス様が一番ですみたいなことを言ってババンと叩かれたりとかね、そんなことがあったんですけど、もう本当にその一日中目が開いている間、私はガラテア2章の20節、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今この世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。この御言葉がですね、私がバプテスマを受けた時に、キム先生が、私がバプテスマを中川で受けた時は11人いたんですね。そして、その時に、自ら上がってきて、したみんなが11人揃った時に、キム先生がガラテヤの2章20節を覚えるほどに、口ずさみなさいってポンと言われたんですね。で私はそのガラテヤ2章20節がどんなところかわからないから、家に帰ってきて、線引いたんだけど意味がわからなかった。でも私が本当に困難なんだ時、もう明日がどうなるかわからない、もう私が作ったご飯とか家族が食べない、ああこういうことするんだ、そして、夫の給料が振り込まれている銀行に行って、いつものように家庭 そのお金を引き出そうとしたら、その機械が言うんですよ、この口座はもう使われておりませんって言うんですね。もう向こうはもうどんどん知恵を使って、もうその口座を変えてしまって、でも私にはもうお金がない、もうそういう生活があったんですけれども、もう私はもうガラテヤ2章20節を目が開いてる間はもうずっとそれを言ってたんですね。そうするとそうだそうだ、もう私はこのもう5人家族のその幸せとかそういうものに頼るんじゃなくって、 もうこれからは信仰によってイエス様と一緒に歩くんだっていうのがもうはっきり分かって、心に平安と慰めが来たんですよね。だから本当に一日中って書いてあるけど本当にそうでした。私も私の口に今一日中っていう御言葉が、一つの御言葉が私を救ってくれたことを思い出します。9節、年老いた時も私を見放さないでください。私の力の衰え果てた時、私を見捨てないでください。私の敵が私のことを話し合い、私の命をつけ狙う者どもが共に企んでいるからです。彼らはこう言っています。彼は、神は彼を見捨てたのだ、追いかけて彼を捕らえよう、救い出す者はいないから。神よ、私から遠く離れないでください。我が神よ、急いで私を助けてください。私をなじる者どもが恥を見消え失せますように、私を痛めつけようとする者どもがそしりと侮辱で覆われますように。しかし私自身は絶えずあなたを待ち望み、いよいよ切にあなたを賛美しましょう。このしかし、悪者どもがこんな悪いことをしてますって ずっとその言うんですけれども、最後にしかしっていうのがあるんですね。このしかしの信仰っていうんですけれども、しかし私をこの私自身は絶えずあなたを待ち望み、いよいよ切にあなたを賛美しましょう。このしかしの信仰っていうのがね、とても大切なんです。だから私たちが本当に痛みつけられて困難あるときは、正直にイエス様に言ってもいいんですけれども、しかし、このしかしの信仰が大切なんですね。そして、この主を待ち望んで主を賛美しましょう。いつも賛美には力があります。今は木目潮先生が血潮の賛美を必ずその賛美の中に入れなさいと言われてますけれども、血潮血潮血潮っていうだけでもサタンはもう倒れてしまう、それぐらい血潮には力がありますし、また賛美は御言葉にメロディーをつけたものであると。だからこの祈りですよね。ですから賛美をいつも口ずさむ、それは本当に力が湧いてきます。15節、私の口は一日中あなたの義とあなたの救いを語り継げましょう。私はその全部を知ってはおりませんが、ここでも一日中、それと義というのが出てきますね。ですから本当に大切なことです。16節、神なる主よ、私はあなたの滞納の技を携えていき、あなたの義をただあなただけを心に留めましょう。神よ、あなたは私の若い頃から私を教えてくださいました。私は今もなおあなたの苦しい技を告げ知らせています。年老いて白髪になっていても、神よ、私を捨てないでください。私はなおもあなたの力を次の世代に、あなたの滞納の技を後に来るすべてのものに告げ知らせます。私たちが自分が救われて、もう天国のその鍵をいただいた、それで安心するんではなくって、次の世代、子どもたち、また周りの若い人たち、それの人たちに福音を告げ知らせる、この使命があります。で、私たちが本当にいつもこう自分の知っているイエス様が人に伝えることができるように、イエス様がどんな方であるか、自分なりに体験したこと、イエス様は救い主です、癒し主です、慰め主です、王の王、主の主です。で、私たちはその教会に行って、御言葉をいつも教えられています。それによって私たちはもう喜んで生活することができていますというふうにですね、イエス様を証しする、そしてそれを次世代に家族に伝えていく、その使命があるんですね。で、今私も何人かの人たちに今伝えていますけれども、明日私は美容院に行くんですね、ビューティーショップに行くんですけれども、もうそこでですね、私はもう必ず ず私のこと話すって言ったらもう教会生活しかないんですけど、カットしてもらいながら教会の生活を話して、そしてその美容師の先生40代なんですけれども、シングルマザーで2人の子どもさんを今育てているところで、非常に経済的にもまたその子どもたち育てるそのことにおいても苦労してらっしゃるのが分かるんですね。でずっとその苦労話とか聞きながら、さあ今日はどんな御言葉がこの先生にふさわしいかなと思いながら、そして終わってお金払ってしまったら、先生にちょっとここに座ってくださいって言うと、ちゃんと私の横に座られるんですね。それでその時に示された御言葉を短く御言葉を言って祈って帰ってくる。でその時に私はもう御言葉をもうその先生に投げかけただけでも喜びが湧き起こってくるんですね。だからもう美容次第もう1万以上かかるんですけど、もう全然惜しくないんですね。もう御言葉伝えたっていう感じでですね、もう喜んで帰ってきます。そしてまたここの教会でもですね、三浦さん、皆さんご存知かどうかわからないけど、3月にバプテスマを受けた方がですね、この前の金曜日に初めて金曜日に来ましたって言って、40分も前にここにバス自分でバスに乗ってですねここに来られたんですよ。それで今日はね、人の働きの2章がありますよって言ったら、もう聖書開けてそこ読んでおられたんですね。でこの方はもう自分でそのバスに乗ってここに来られたんだけど、帰りはどうなるのかなと思って、もう終わったらすぐ飛んで行って、三浦さん帰りはって言ったら、歩いて帰りますって言われるんで、もう10時ですよね、夜のね。で、あそうですかって言って、いや誰かその車でとかって思って、そしたらエリア先生がおられて、どこまで行くんですか、どうやって帰るんですかって三浦さんに聞かれてるんですよね。したら歩いて帰りますってまた言ってあるんですね。それでじゃあ空港まで送りましょうかって言ったら、いいんですかみたいな感じで、全然もうね、誰かに送ってもらおうとか期待しておられるのは、もう自分の足で来たから、自分の足でもう夜の10時だけど帰るって言われるんですよね。もうそれで私たちはもうすごい喜び、バプテスマを3月に受けた方がこうやって自分で求めてきておられる、しかも夜ですよね。だからエリア先生も空港まで送って行った時に、もう三浦さんがもう今喜びがあって、聖書がもうすごく読みたいと言ってあるから、エリア先生ももうその証を聞いてすごく喜んだって言われたんですよね。で私もすごく喜んだし、それを聞いたキミエシュルン先生も、私もすごく彼によって慰められていますって言われてですね、もう本当に一人の人が救われて、こうやって信仰の道を歩き始められたのを見るとすごく喜ぶんですね。でまたもう一方、私も知ってるんですけど、今中国の方に何て言うんですかね、こう一つずつこう ご自分の知ってるイエス様をずっと導いておられるんですね。でもそれがもう、2ヶ月3ヶ月ぐらい過ぎたんですけど、もうその方が信仰告白されましたって、もう喜んでね、その伝えた人が私に報告してくださるんですね。わあよかったですねって言って、もう間もなくその方ご自身からバプテスマを受けたいと言われると思うんですけれども、そういう方がおられます。しかもう一つの例としては、また同じ、その伝えている方がですね、信頼者の来られた方と何度かずっとお話しした時に、すごくもうその信頼者の方が求めておられるのが分かったから、その伝える人が聖書の学びを一緒にしませんかってこう声かけられたら、もうそんなのがあるんですかって言って飛びついてこられたみたいなんですね。そしてこの前、初めてその、ここのコイノニアの部屋でですね、第1回目の学びをされたんですけれども、その伝えているその人はいろんな、ね、病気持ちの人だったんですけれども、その御言葉を伝える そのことをしながらご自分がですねどんどん病が癒されていって、もう一切私に病の話されないんですね。前はもう病の話いっぱい、自分がどんなに病がいっぱいあるか、そしてもう本当にすぐ疲れるか、病院に行かないといけないから時間がないか、そんな話をしておられた方なんですけど、御言葉をそうやって伝えてどんどん信仰告白に導く、また聖書の学びをする、そしたらもう顔がね元気いっぱいで喜びいっぱいで、もうご自分の病気で、ね、もう癒されてあるんですね。だからそんな風にして、本当に私たちが次世代でその述べ伝えましょうという、これはもうイエス様の宣教命令なんですけど、私たちがそれをねやっていくときに本当に私たちの中にもう喜びが湧き起こるんですね。そして人を導くっていうときは、もうもてなしていくときにもう本当に大きなこう時間の犠牲があります。たくさん時間をその人のために使わなくちゃいけない、それからエネルギーもいるし、それから経済的なそのことももてなすためにお茶を用意したりとかですね、食べ物を用意したりとかね、そんなことも支援が必要になってくるんですけど、もう全然ね厭わないんですよね。もう喜び、もうイエス様の喜びがもうそういうもう時間のもうこの制約とか経済的なこととか、もうそんなのもう超えて喜びの方が大きいからですね。そういうことでもてなして、そして導くことができる。だから皆さんも一人でもいいからですね、この若い人たちをこう導く、そのことをやってると自分の病問題が癒されます。本当に感謝します。16節、神なる主よ、私はあなたの大能の技を携えていき、あなたの義をただあなただけを心に留めましょう。神よ、あなたは私の若い頃から私を教えてくださいました。私は今もなおあなたの屈しい技を告げ知らせています。年老いて白髪になっていても、神よ、私を捨てないでください。私はなおもあなたの力を次の世代に、あなたの大能の技を後に来るすべてのものに告げ知らせます。神よ、あなたの義は天にまで届きます。あなたは大いなることをなさいました。神よ、誰があなたと比べられましょうか。あなたは私を多くの苦しみと悩みとに合わせなさいましたが、私を再び生き返らせ、地の深みから再び私を引き上げてくださいます。であなたは私を多くの苦しみと悩みとに合わせなさいましたがあります。で、私たちがイエス様を信じたら、もう本当にこう問題がなくなって、解決して、そして喜び、幸せ、それだけになるのかと思ったら、結構苦しみ、悲しみ、痛みあるんですよね。でもそれは聖書をずっと読んでいくと、神様は試みに合わせられる、それは英語ではテストされるって書いてあるんですけれども、それはあなたがの信仰が強くなるため、この筋肉が強くなるためには、いろんな試練、苦しみあるということですよね。で、それが分かると、私もいろんなこの苦しみ、悲しみがこう襲ってきたときは、立ち止まるんですね。そして、これは何か神様が私に何か言ってあるなっていう感じで、それを逃れようとしない、逃げようとしない、何か神様が私に言っておられると思って、こう立ち止まって御言葉をずっと宣言し祈っていくときにですね、その問題が御言葉によって解決されていくときに、信仰が強くなっていくんですね。そして、この人に対する憐れみが深くなっていく、自分が苦しまないと どんなふうな声かけの時に慰めを受けたか、またどんな時に本当に神の家族だと感動したかというようなことは、そういう苦しみとか悲しみとか試練の時に体験するんですね。だからその時に自分が体験したその慰めの言葉をまた人に投げかけたり、またこの御言葉で感動したその御言葉をまた困難にあっている人にこの投げかけたりとか、たくさんその試練の中で学ぶことがあるんです。そして深みにイエス様の愛の深いところまで入っていくことができる。ですから私がいろんな困難に遭うときに逃げないようにしましょう。主のその考え、思い、計画があること、そしてそれ必ず主にあって、この乗り越えていくことができることを私たちが体験することができます。23節、私があなたに褒め歌を歌うとき、私の唇は高らかに歌います。またあなたが贖い出された私の魂も、私の舌もまた一日中私の義を言い表しましょう。それは彼らが恥を見、私を痛めつけようとする者どもが恥ずかしめを受けるからです。アーメン。このように私がここを読んでいくときに、義という言葉が5回出てきたんですけれども、それがすごく印象的でした。それから一日中っていうのがね、3回出てきたんですけど、これも本当に主を呼ばわるときに、その一日中、目を開いている間中、一つの御言葉でいいですか、それをずっと口ずさむとき、主が問題を解決してくださいます。ではヨハネの手紙第3に行きましょう。1節、長老から愛する害を得、私はあなたを本当に愛しています。愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。この愛する者よっていうところ、これはもう本当にこうイエス様が私に呼びかけてくださって祈ってくださっている、そのように捉えるとすごく恵まれます。だから人にもそれを祈りをメールするときにですね、愛する者よ、恵子さんが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、また健康であるように祈りますというふうにしてですね、相手の人の名前を入れてこれをメールすると、本当に皆さん健康であることを皆さん望んでおられるんですね。で、これはイエス様が祈ってくださっているんだと思うとすごく心強いです。これはもう私がよく自分にも言ってるし、メールでもよくこの御言葉を流しています。3節、兄弟たちがやってきては、あなたが真理に歩んでいるその真実を証言してくれるので、私は非常に喜んでいます。私の子供たちが真理に歩んでいることを聞くことほど、私にとって大きな喜びはありません。こういうふうにしてですね、このガイオっていうのはお金持ちだったんでしょうね。家を開放してこの宣教しているその人たちを家でもてなしたり、またその 旅人がこう立ち寄ったりするときに食事を出してやったり、また親切にしたり、また次の旅に行くその旅費を出してやったりとかですね、そのもてなしがとても良かったみたいですね。ですからその話をこのヨハネが人からこう聞くときに、ガイオが真理の道、イエス様の道を歩いてるんだな、そして本当にこのクリスチャンたちを助けてるんだなと、その噂、証を聞くだけでもヨハネが本当に心から慰めを受け喜んでいますということですよね。5節、愛する者よ、あなたが旅をしている兄弟たちのために行っているいろいろなことは真実な行いです。彼らは教会の集まりであなたの愛について証ししました。あなたが神にふさわしい仕方で彼らを次の旅に送り出してくれるなら、それは立派なことです。彼らは皆のために出て行きました。異邦人からは何も受けていません。 ですから私たちはこのような人々をもてなすべきです。そうすれば私たちは真理のために彼らの道路者となれるのです。私は教会に対して少しばかり書き送ったのですが、彼らの中で頭になりたがっているデオテレペスが私たちの言うことを聞き入れません。それで私が言ったら彼のしている行為を取り上げるつもりです。彼は意地悪い言葉で私たちを罵り、それでも飽き足らずに自分が兄弟たちを受け入れないばかりか、受け入れたいと思う人々の邪魔をし、教会から追い出しているのです。どの時代でもですね、こういう人たちが出てくる、そして私たち そのクリスチャンを苦しめる、教会を苦しめる、このヨハネの時代もそうですし、今の時代でもそういう人たちがいます。11節、愛する者よ、悪を見習わないで善を見習いなさい。善を行う者は神から出たものであり、悪を行う者は神を見たことのないものです。デメテリオは皆の人からも、また真理そのものからも証言されています。私たちも証言します。私たちの証言が真実であることはあなたも知っているところです。13節、平安があなたにありますように、友人たちがあなたによろしくと言っています。そちらの友人たち一人一人によろしく言ってください。このように本当に愛あふれるそのヨハネのその手紙です。そしてこの救われたそのクリスチャンの人たちが本当に人をもてなす、その時にその導いた人たちもその成長を見て、信仰の成長を見て本当に慰めを受けるし励まされるということですよね。で本当にこのお互いに愛し合いなさい、そして愛を流しなさいと言われるんですけど、私たちがまずイエス様の愛でいっぱいになって、そしてこうイエス様のその愛をこう流したい、もう溢れるようにならないと自然とこう流れないんですよね。で、あまり自分がこう愛そう愛そう愛そうとして、御言葉を伝えよう伝えようと思って、御言葉でもってどんどんどんどんこう人に言っていくとね、あちょっと待ってください、その御言葉知ってるんですけど実践できない私があるんですよみたいなね、こう拒絶するそのことが合うんですね。だから私たちがまず自分がイエス様からもう死ぬほど愛されているということ、もういろいろ体験して、愛がもう本当にイエス様のその愛、そしてこの使える霊、憐れむ霊、それがいっぱいになって自然とあふれ出る、そのところまで私たちが育たないといけないんですね。そうするとおのずとこうその愛や憐れみがこう流れていくということですね。今はもう本当にこう暑いですよね。もう35度とか6度とか、だからもう配達の宅配する人たちがですね、もう汗びっしょりでね、ピンポーンって鳴らして出ていくとですね、もう汗びっしょりなんですよね。それでも私もそれ 見たらもう、はあ、もう本当にこの配達する人たち大変なんだと思ってですね、 あなたもう暑かったでしょ、汗びっしょりですね、ここに冷水器があるからちょっと上がってきませんか、もう冷たい水ここでね出ますから飲んでいってくださいって言ってね、そうすると飲んでいかれるんですよね。もう本当にね、もう今配達する人たち、それからもうここの今山がどんどん切られて働いておられる方たち、もう本当に暑いだろうなと思うんですね。だからそういう人たちに出会ったりしたら本当に、このね、もう声かけたりするとですね、今は本当に良いチャンスじゃないかなと思います。イエス様のことを何気なく伝える、そういうふうなね、こともチャンスがあればもう述べ伝える。そうすると私たちの病も癒されます。問題も解決されます。これはもう本当にイエス様の知恵ですよね。ですから今日も本当に愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、健康であるように祈ります。そのように言われています。イエス様も私たちのために健康であるように取りなしの祈りをしてくださっています。ですから私たちも健康を望んでいます。ですから今日も私たちが 健康になります。そしてイエス様のこのことを述べ伝える、そのことも主がもうさせてくださいます。ですから聖霊様、聖霊様、救ってください、助けてください、そういうふうに祈りながら、今日も祈りで御言葉で満ちあふれ、イエス様の愛で満ちあふれる私たちになるように祝福します。それでは祈っていきましょう。感謝します。